東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ トムのスポーツ&レディオ。この番組はスポーツをこよなく愛する野球人DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり、毎回テーマを決めてその魅力や歴史などにスポットを当てていく番組です。さあ始まりました、28回目放送ですけれどもね、どうですか皆さん。いやー今ね秋になってきだしまして、ようやく涼しくなるかなと思ったらですね、台風来て暑くなっちゃいましたね。はい、そんなこんなでね、皆さんね暑い中今頑張ってると思うんですけれども、どうですかね体調の方。なんか最近ねインフルエンザも流行ってきましたよね、またね。はい、そんなねインフルエンザとねみんな戦いながら頑張ってるのでね、ぜひともですねインフルエンザコロナにかからないようにですね、手洗いうがい等もね、しながら、皆さんやっていただければと思います。それではですね、番組では皆様からのコメントメールなどを募集しております。番組へのコメントや、は番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス tom@radio365.net tom@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどどしどしお待ちしております。それではDJ トムのスポーツ&レディオ第28回目放送、なんとかジャパン始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。さあ、今日はですね、今回はワールドカップシリーズを取り上げるわけではなく、あれです。はい、あれですよ皆さん、ようやくねあれなんですよこれ分かる方はあれでもう通用してると思いますけれども、あれ分かんないですか。あれちょっと待ってください、分かりますよね。だって阪神タイガースですよ、阪神タイガースがなんと優勝しちゃったんですよ、びっくりしましたよね。9月ね、14日、昨日ですけれども、今日15日なんですけどね、実は言うと阪神タイガース優勝しましてね、まあお祭り騒ぎですね。関西人すごいですね、本当ね。また警察が出るぐらいの騒ぎになってますけれども、道頓堀川にね飛び込んだりいろんなことが起きましたけども、さすがですね。でも阪神ね、岡田監督ここでやっぱ采配が全然違いますよね。で阪神ってもともとね若手を起用することが多かったんですね。某どことは言いませんけれども、熟したところのね、方々を取っては、こうやってる球団もありますけれども、そうじゃなくて、本当にここで育成した選手を一軍で使って、やっていくっていうスタイルを阪神は取ってるんですけれども、やっぱそれが功を奏しましたね、今回ね。まさかのね、11連勝で、あれになると思わなかったですね。まあ最後にはね、優勝っていう言葉をね、岡田監督も言われてましたけれども、まああれですよ本当に皆さん、あれもうね、最初からこれ優勝って言っちゃうとかなり選手が気を使ってしまうので、まあキャンプインの時からね、あれを目指して頑張りましょうっていうね、すべてあれなんですよ。だからファンの皆さんの中でもあれなんですね。でコンビニの張り紙も、あれがあれになりましたら臨時休業いたしますとかね、すごい張り紙になりましたけれども結局あれなりましたね。いやーでも本当ね、佐藤選手ですか、すごいですね。 僕もちょっと見てたんですけれども、あの選手ってコンスタントに打ちますね。いやあのシェアなバッティング自分にも惜しいんですけれども、どうですかね、全く僕シェアなバッティングができないタイプなんでね、そう実を言ってね、僕も野球やってるんですけれども、やっぱそんなね、バッティングとかね、やっぱ基礎もちゃんとしてますよね。阪神って岡田監督とかもそうなんですけど、その、二軍監督とかね、いろんな選手やって選手っていうか、監督さんやられてましたけど、掛布さんとか真由美さんとかやってましたけれども、やっぱり育て方がうまいですよね。そのうまさが今回顕著に現れたのかなっていうところがありますね。選手を育成して、例えばFA 権取って、他の球団に行かれる方もいらっしゃいますけれども、そういったところってなかなかね、育たないっていうか、FA とかのこうでこうもらってきてね、言ってしまえば使い古したパンツをね、履きやすくなってるわけじゃないですか。でもそれってすぐ破れちゃうんじゃないですか。でそれが怪我なんですけれども、そんな感じになっちゃいますよねなんか言い方おかしいですよね、今のね。はい、でもそういった感じで考えてもらえれば、あ、そうなんだ、だから育成選手っていうのをきちっとした方がいいんだな、破れたところちゃんと縫ってくれる人がいればいいんだなっていうのが分かれば、やっぱり全然違ってくるんですよ、選手の起用もね。やっぱこれすごいところはね、岡田監督なんですよね。本当あれで全部過ごしちゃった、僕もあれしたいですね、いろんなことで。あ、それは置いときましょう。はい、ということで、以上、スポーツデリバリーニュースのコーナーでした。それでは次いきましょう。このコーナーでは DJ トムが語りたいあんなことやこんなことなどを毎回テーマを決めて語るコーナーです。さあ今回のぼやき部屋、なんとかジャパン、よくね聞きますよね、日本代表のことをなんとかジャパンって言うじゃないですか。これ面白いですよね。なんかいろんな、なんかジャパンがありますよね。日本ってつくのもあれば、なんか違う名称で作る部分もありますけれども、これってね、いろいろね、調べてみたんですけど、いろいろあるんですよ。で、野球イコール侍ジャパンですよね。はい。で、ソフトボールってソフトジャパンなんですよ。もうほんとそのまんまなんですけども。例えば女子サッカー、なでしこジャパンって言いますよね。そして、男子サッカーのことは、ここジャパンじゃないんですよ、サムライブルーって言うんですよね。なんでブルーなのかっていうのが、日本の、着ている、ジャージですよね、あれが青色だからサムライブルー。サムライっていうのは日本古来のサムライからイメージしてるっていうことですよね。で、そういったね、いろいろなそのものがあるんですけれども、面白いのが男子ホッケー、こちらの日本代表は侍ジャパンなんですよ。あれ同じじゃないって思いません？ですよね。これって実を言うと相性が決定したのはホッケーの方が先なんですよ男子ホッケーが侍ジャパンってつけちゃったんですけれども、なんかね、野球の相性も侍ジャパンに決定したみたいなんですね。で、これ、面白い話があって、男子ホッケーの侍ジャパンが先に決定してたもんですから、野球で侍ジャパン っていうのをつけた時になんかね一悶着あったみたいなんですよ。俺はお前なんでつくんだよお前、俺らが先つけてたろうっていうようななんか差し合いみたいな感じのことがあったみたいですね。でも結局的にね野球の方の侍ジャパンは漢字の侍をつけてます。で、もう一つの、ホッケー、男子ホッケーはカタカナで侍と書きます。なのでここちょっとね違うのでね、侍ジャパンって言ったらどっちならないようにね、気をつけてください。それでですねもう一つ面白いのがあってね、バスケットボールなんかのね女子のバスケットボールなんかだったら暁ジャパンっていうんですけども、この暁っていうのは火が出る国っていう日本の日の出から由来してるんですね。そしてねハンドボール、これ女子ハンドボール織姫ジャパンっていうんですけども、ハンドボールって7人制なんですよ。で織姫って7月七夕を引っ掛けてるんですね。これもまたいいアイデアですよね。で水球はねポセイドンジャパンってよく言うんですけれども、このポセイドンって海の神ですよね。だからポセイドンジャパンっていうんですね。卓球とかね、バドミントンとかあるんですけど、バドミントンのバードジャパンっていうのはバードですよね鳥ではないですよ、羽のイメージからバードジャパン。そして卓球は卓球日本そのまんまっていう感じなんですね。でじゃあ逆にですよ、それ以外の競技でもあんのかって言ったらあるんですよ。これがねまた面白いところで、男子陸上リレーとかだったらイダテンスプリンターズっていうんですよね。でイダテンって日本で言ったら足の速い神様ですよね。でこういったネーミングセンス誰がつけてんだろうって思うんですけど、これね勝手についてくるみたいですね。皆さんねもうびっくりするぐらい勝手についてるみたいで、競泳とかもそうなんですけども、競泳なんかトビウオジャパンっていうじゃないですか。びっくりしますよね、トビウオジャパン。なんで飛んでもねえのにって、平泳ぎ飛ばないじゃねえかって思うんですけど、これって日本水泳界において世界記録を次々と打ち立てた名スイマーっていう人がいます、古橋弘之進さんの異名が藤山の飛び魚、こちらに由来するから飛び魚ジャパンなんですよ。これいろいろ調べてみると結構皆さんねいろんなね話があるんですよ。でそれ以上にもっとね面白いのがボクシングアシュラですよね。知ってます？男子ボクシングのジャパンってアシュラジャパンって言うんですよ。でアシュラって戦闘を好む神様なんですよ、実を言うと。だから仏教の守護神であるアシュラをつけて守護神にもなれますよっていうことでアシュラジャパンっていう風になってるんですよね。いやーこれいろいろね皆さん調べてみたら面白いんですけども、なんか当たり前のような、フレーズもあれば違う名前もあるんですよね。例えば面白いのがサーフィンなんて波乗りジャパンですかね。誰でもなんか言えそうな感じしません？波、なんかサザンオールスターズがなんか歌ってそうな曲の名称じゃないですか。波乗りジャパンとかってなんかありそうじゃないですか、こんなの。ね、で、セーリングなんて面白いですよ。日の丸セーラーズそのまんまですからね、本当に。はい、ということでね、こういってね、いろいろなんとかジャパンっていうのね、日本代表にはつけてあるんですけれども、一度ですね、皆さん、全部ね、調べてみたらいかがですかね。結構面白い裏エピソードとかもありますんでね、ぜひともですね、このなんとかジャパンを気にしながら皆さん応援楽しんでみてはいかがでしょうか。以上 DJ トムのぼやき部屋のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
DJ どものスポーツオンのレディオエンディングのお時間です。それではコーナーごとのおまとめをしていきたいと思います。まずスポーツデリバリーニュースでは阪神のあれについて、語りました。そしてですね、 DJ トムのぼやき部屋ではなんとかジャパンについてぼやきました。ということでね、今日までね28回、皆さん、やってきましたけれども、一旦ここでですね、スポーツオンザレイディオ最終回となります。悲しいですよね悲しくないですか？悲しいですよね。結構ね、皆さんにはいろんなスポーツの話題をお届けしてきましたけれども、10月からはですね、私新番組を持つことになっておりますので、なんと皆さんそちらでね、また今度はお会いできることを楽しみにしておいてください。そしてですね、10月からは生放送となります。私、10月はですね第4週目の、20時から頑張っていきたいと思いますので、ぜひとも応援の方よろしくお願いいたしたいと思います。それではですね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それではですね、 DJ トムのスポーツオンザレディオ第28回目放送なんとかジャパン、これにて終了です。ここまでのお相手は、なんとかジャパンに自分も入れたらと思っている DJ トムがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。